も私ね、あの月曜日火曜日あの朝の番組も担当してますんで、朝早く出社してるんですけれども、はい、あのもう絆キャラバンのメンバーはラジオ福島のスタッフ社員のよりも早い時間帯に出発してますからね。
そんなに早く、
いつも早い時間に出発していろいろなところで絆を見つけているんですけれども、さあ今日もふるさと福島絆キャラバン福島県の提供でお送りしてまいります。で今日はですね、先週ご案内したように、コミュニティ FM のご紹介ということで、はい、それぞれの場所で中継をお伝えすることにしています。今日は初日、馬場文子さんです。早速呼んでみましょう。馬場さん。
はい、馬場です。今日は喜多方市に伺っています、
はい。
まあ、このところ私会津方面に来ることが多いんですけれども、いつも磐梯山を見ましてお天気を測っています。今日は頂上に雲がかかりまして車をかけたように見えましたので、これから下り坂かななんて高速を走っていました。で午前中の中継場所、ふれあいパーク北の里で名物会津地鶏入りのラーメンバーガーをいただきまして、ちょうどお昼頃でしょうか、外に出ましたら雨が落ちてきました。
そ
して今はですね、本格的な降りになっていますね。
北方も降ってますか、随分。
はい、降ってます。はい、そして今週のふるさと福島絆キャラバン中継、電波の日スペシャルということで、県内各地のコミュニティ FM を訪ねることになっています。今日は初日、喜多方シティ FM にお邪魔しています。この喜多方シティ FM、 2003年8月に開局しまして、喜多方市を中心に北塩原村、会津坂下町、会津若松市の一部の地域の皆さん5万5000人の皆さんに向けて情報を発信しています。それではパーソナリティの半沢さとみさんにお話を伺いましょう。半沢さん、こんにちは。
こんにちは。
半沢さんはね、つい10分前、1時まで3時間の生放送を終えたばかりなんですね。
はい、
そうでした。いつもどんなお気持ちでマイクの前に立たれているんですか？
それを聞かれるのが一番困るんですけど、やはりこう皆さんのお顔が見えない分、皆さんこういう方が聞いてくれてるかな、どこで聞いてるのかなと想像しながら話しております。
はい、半沢さんには昨年3月11日にちょっと時間を巻き戻しましてね、お話を伺いたいと思います。
はい、
3月11日午後2時46分、その時何をしてらっしゃいましたか？
はい、実はですね、あの喜多方にはいなくて会津若松の方にいたんですけれども、今でも本当にあの思い出すと全身の、ね、毛穴がこう逆立つというか、そういう思いを忘れませんね。
ねえ、会津若松市もかなり揺れましたか？
そうですね、あの最初何事が起きたと思ってですね、外に飛び出したんですけど、初めてあの道路がうねるっていうその感覚を体験しました。
はい、まあ、浜通りの方ですとかね、中通りがこうクローズアップされがちなんですけれども、はい、会津の方々も大変な思いをされたということですね。
そうですね。
そしてスタジオのあるこちら喜多方でも、まあ、その震災報道、
はい、
かなり、まあ、力を入れてらっしゃったようですけれども、
はい、その時本当にあの体験したことがない状況なので、まあ、自分でまず落ち着かなければ、その落ち着こう落ち着こうっていう、そこがまず、そして今どういう状況なのかっていうのを本当にあの情報収集、そして冷静に判断して伝えるっていうところに本当にあの神経を集中しました。
はい、ラジオを聞きの皆さんからの、まあ、直接のお言葉はね、まあ、そういう事態ですから、はい、なかったにしてもやはり感じるところはありますか？
そうですね、あの実はここのスタジオのすぐ近くなんですけれども、200メートルぐらい行ったところにあの避難所ということで、翌日にはもう皆さんたくさんの方がおいでになったので、もうその情報収集といかにこの方たちに情報を伝えるかっていうところで、本当に。
では半沢さんご自身、はい、避難されている方々が今何が必要なのか、うん、直に触れられたわけですね。
そうですね、あのやはり皆さん状況も分からず、まあ、避難だっていうことで、もう何も持たずに来られた、そして今どうなってるんだっていうことで、あの焦りと不安と、やはりあの話し口調もですね、こういつも穏やかな人であるにしても、その時はね、どうなってんのっていう感じ、それをまずあの今こういう状況ですってやっぱ落ち着いてもらうっていうことがですね、本当にちょっと一テンポ置きながら、
はい、やはりそこは相手の方たちの気持ちをどういうふうに落ち着いていただくか、安らいでいただくかということに もう気持ちを持っていったわけですね。そして1年経ちました。今振り返るといかがですか。
は
い、
今正直なところ、まあ、あの頃のことを思うと、やっぱりさっきも言ったようにあっていう思いと、あと皆さんの笑顔が少しずつ戻ってきてはいるなっていう実感を持ちつつも、やっぱりそういう方々もふとした瞬間にあのフィードバックっていうか、これからどうしようっていう、まだまだ不安との戦いだと思うので、
はい、ではそういったことも考えながらの放送を続けてらっしゃるということですね。そして喜多方市では大熊町の皆さんをはじめ、今12市町村600人以上の方々が避難されているということです。はい、その皆さんに向けての番組もあるんですよね。
はい、そうですね、あの喜多方に来られても、まあ、地元のことを思い出す方もいるし、新しいこの場でですね、喜多方をより深く知ってもらって前向きになってもらえるような、そんな番組作りをしています。
はい、そして情報、大熊町の生活情報として、まあ、皆さんにも情報を流しているということで、やはりそういった方々にとってね、ラジオはもうかけがえのないものになっているのではないでしょうか。
そうですね、そうだといいですね。
特に地元の皆さんにとってはコミュニティ FM というのは身近な存在ですので、
はい、
もう近くにその方たちがいらっしゃると思われて、ね、そういう番組作りをしていらっしゃることと思います。
はい、
さて半沢さん、
はい、
私たちも今絆を求めて県内を走り回っているのですが、
はい、
半沢さんが感じられている絆、どんなところにありますか。
やっぱりあのこの震災の後、この絆っていう言葉ってすごくこうクローズアップされてきてるんですけど、今までは人に対して思いやりっていうのは目に見えてる人に対してこう何かをしてあげるでしたけども、今回はやっぱり同じ県民、同じ東北っていうことで、知らない人でもやはり同じなんだっていう気持ちと、その方と触れ合って、今もこうして馬場さんと初めてお会いするんですけど、
はい、
やっぱりこう絆っていうかつながりを持った瞬間に笑顔って出ますよね。でそういうところから、まあ、こう声だけでもつながりを持って笑顔になってもらいたいなと思います。
そしてその絆を日々感じて放送していらっしゃる半沢さんですね。
はい、
あの喜多方は比較的被害が少なかったということなんですが、
はい、
だからこそこう上から長官的に皆さんの思いを手に取るように知ることができたっていうことも言えるでしょうね。
そうですね、今できることやれること、
はい、あのマイクの前で話していますと、時に一方通行なのではないかというふうに私も不安に思うことがあるんですね。
はい、
しかしとんでもないことです。はい、ラジオを聞いてくださっている皆さんがこんなにも近くにいらっしゃる、答えてくださっている、つながっているんだということを今日半沢さんとお話しして、本当に気づかせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は喜多方市 FM からお伝えしました。以上です。
はい、ありがとうございました。気をつけて帰ってきてください。
はい、ありがとうございます。
ということで、喜多方の FM といえばね、私も喜多方で県の総合防災訓練の取材に伺った時に、もうそれを全編、生放送で放送していたのを印象に残っております。今週は FM 局コミュニティ FM を、毎日日を追ってご紹介してまいりたいと思っております。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたしました。